羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー、坂の上の王像。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。さあ、メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー、チカラスポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ千原さん、東都大学野球開幕戦9月の2日3日松山開催が終わりました。
終わりました。もうね、これ予想以上にね、やっぱり東都のねレベルの高い野球を市民の皆さん見られてね、
はい、
反響がね、予想以上になりましたね。
ああそうですか、
はい。それはやっぱりレベルの高さとね、特に最終戦のね、青山学院さん対、中央大学の
一勝一敗でね、月曜日まで、
これは素晴らしい試合だったですね。
私も土曜日に行ったんですけども、やっぱりあの高校生もかなり、
来てましたね。
はい、来てましたよね。はいはいはい。なんかあれがまたすごくいいなと思って、なんかどういうふうにこう感じたのかなっていうのを逆に聞いてみたいなと思いますけど、
何人かにね、僕ちょっと話聞いたんですが、やっぱりそのレベルの高さね、まあ、当然ピッチャーのスピードであったりとか、はい、バッターのねスイングの速さなんかには当然あるんですが、やっぱりその試合に対するその何とかチームのまとまってね、その勝利に向けて、
はい、
一丸となってやるね、ああいう姿勢というのがね、すごくやっぱり感銘を受けたようですね。
はい、本当ね、チームによってなんかね、そのまた色もやっぱあるし、
そうそうそう、先輩方もおっしゃったようにね、高木豊さんや真中さんもおっしゃってましたけど、いろんなカラーがありましたね。独自のそのカラーでね、素晴らしいゲームを展開してくれましたね。
はい、まあ、かなりね、ご覧になった方は特にね、中学生や高校生、子供たちも刺激になったんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、千原さんもね、母校の日大勝ち点ゲットということで、
いや、なんとかね、かね、3安打ね、ヒンラですが、なんとかね、高校生に勝たせていただいてね、
はい、
まあ、監督もほっとしました。
ね、ということで、実はこの番組、先週放送しました、東都大学野球開幕戦を記念してトークショーを行っていただきました高木豊さんと奥様の千佐さんとのトーク、
はいはい、
こちらをですね、今週放送予定だったんですが、
はい、
ちょっと今回急遽予定を変更してですね、
そうですね、
ゲストをお迎えしてお送りすることになりました。
はい、
はい、千原さん、今回ちょっとどうしても今週流さないとという、
そうそうそう、それはね、いわゆる軟式野球、社会人の軟式野球ですね、
はい、
皆さんあんまり馴染みがないかも分かりませんが、
そうです
ね、はい、我々フェニックスみたいな公式とね、軟式の、全国大会、
はい、
いわゆる軟式の都市対抗というね、大会が天皇杯という大会があるんです、
はいはいはい、
それに、松山の、ね、愛媛代表として激戦を勝ち抜かれましてね、松山健奏者さんが天皇杯に出場されるの で、
はい、
で急遽試合がね、16日から
そうです、ね、
はい、ありますんで急遽お呼びしましてね、大会に向けての抱負なり何なりをね、語っていただこうとお呼びしました。
はい、
はい、
というわけで CM を挟んでですね、はい、早速ゲストが登場します。
はい、よろしくお願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、本日のゲストをご紹介します。それでは千原さんからお願いします。
15日からですかね、軟式、はい、のね、天皇杯、ご存知ですか。
あ、すいません、私あまり詳しくは、はい、
これはね、軟式野球のいわゆるもう、我々でいう都市対抗ですよ。
なるほど、
はいはい、これが15日から開幕、それに出場されます愛媛県予選を勝ち抜かれてね、出場されます松山健奏者の監督とキャプテンをお招きしました。
はい、
松山健奏者、軟式野球チームの監督をしております森重です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして
松山健奏者、軟式野球チームの主将をしております山中です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
チーム自体がもう松山健奏者というチームなんだ。
そう
です、チーム名が、
はい、
あ、なるほどなるほ
ど。これはもう強豪チームでね、まあ、お二人も当然野球もずっとやられててね、
はいはいはい、
実はうちのね、ピッチングコーチの永井っていうのがいるんですが、
はい、
彼がお世話になってるんですよ。
松山健奏者、あ、社員さんで、
そうです、
ああ、なるほど、なるほど、
あの、都市対抗、うちが行った時の、まあ、ピッチャーでね、お世話になってね、
はい、
はい、
でも、千原さんと森重さんは、いわゆるもう野球つながりとしてはだいぶ長いんですか、
そうですね、もう、
長いですね、
どれぐらいになるんですかね、
もう千原さんが現役でまだ、バリバリ投げてる時も、私、
本当ですか、
はい、あの対戦したこともおそらくも
うある対戦したこともある
あの私がもう30年ぐらい前、
ね、あそうじゃあ僕は、はい、あ実はね私もね、はい、あの公式辞めた後軟式やってたんですよ、あのそれであの天皇杯とかね、
はい、
国体、
ま
あ、実は私も軟式あの天皇杯2回ちょっと出させていただいたことあるんですけど、ね、
千原さんちなみに何ていう当時チームだったんですか。
これはもうないんですが、今夜クラブというチーム、ね、
今夜クラブ
今夜クラブもう全然大したことなすんです
けど、 なるほど。でその時にじゃあ実際に森重さんも選手として対戦してるってことですね。
その時はですねおそらく松山ヒーローズか、
いやヒーローズ、ヒーローズ、
はい、もう今そのチームもないですけども、ないです
予選でね、はい、松山の国体あの天皇杯の予選なんかでこうやるわけですよ。で当時丸善石油ね、今の コスモ石油とか、
はい、
企業チームもありましてね。
あそうなんですね。
そこを勝ち抜いて中央で勝ち抜いた後ね、県大会行くわけですね、で県で優勝して初めてその天皇杯の全国大会出るんですよね。
あなるほど、じゃああれなんですね、因縁でもあるし
あ
の野球の仲間でもあるし
っていうことですね。昔ね対戦したヒーローズやりましたね、
はい、なかなかねこの番組千原さんと対戦したことある方があのゲストに来ることほぼないんです、
ね、初めてですよこれ
ですよね。
そらもう63です
からいやすごい左ピッチャーでね、はい、すごい球投げてましたね。
いやそれはねもう僕のことはどうでもいいですもうね今日は軽装者さんのことをね
そうです、
そうです、
はい、じゃあ軽装者さんもチームとしての歴史も結構長いんですね、
はい、長い長いこれは長い、
1997年に創部しましたから26年
かな。あじゃあだいぶ歴史も、ねはい、あってということですね。
いやこれね建造者さんというのはね、はい、これ本当あの野球に関してはものすごくね、うん、貢献されてる会社なんですよ。
どういうことですか。
いやというのは松山商業のね、
はい、
野球部とはすごく関わりが深いんですよこの建造者さんのね、は
い、どういうことですか、
は
い、
あの、まあ、初代の社長、
はい、
会長、非常に松山野球部の OB が
多いんですよ。
役員で多くてですね、
はい、はいはいはい
野球部後援会の事務所になってたりですね、うんうん、であと魔性のから西本隆が行った時なんかも、
ね、
ジャイアンツに行った時 も,、はい、もう後援会の、事務局になってたりしてですね、
やられたんでしょ、
はい、
じゃあ松山野球界とも本当関わりが深い
ですね。
うちの初代の社長が、
はい、
伊予鉄の野球部に勤めてまして、
はいはい、
であの野球圏ができた時ですね、あの高翔とあの時に野球券作った時に一緒に現場にいたと、はい、
あのだから伊予鉄道の野球部がね、
はい、
高松に試合に行って、であのそこの旅館でね、
そうですね、
お父さんがもう野球券の元ですから、
ね、はいはいはい、はいはい、すごいなんか歴史のところにまで
かなり深い。そうそう、英語の野球界のね一番元のところにね健壮さんは関わっておられたということですよ。
あそうなんですね、
はい、で井上順吾さんね、
あもう勤めていらっしゃ
っ た, いらっしゃったんですよね。
まさきの阪神タイガース、
うん、阪神タイガースのね、もうあの初代のね影浦雅さん、
はいはい、
もう伝説のミスタータイガース、その時に一緒にやられとった選手井上順吾さんで松山商業の OB、
はい、
いらっしゃるわけです、そのちょっと後ですかね、
はい
はい、うーんすごいなんかものすごいチームなんですね。
いやもうすごいチームなんですよ、
なんかフェニックスよりもすごい歴史がやっぱりね。
もちろんもう本当もう足元にも及びませんよこれは。
じゃあ、 あの森木さんご自身もあの野球はずっとやってこられて、それこそ松山商業なんですか。
いや私はあの、はい、県立の伊予高校でそんなに強くはなかったんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、その後大学も細々と野球はしていやい
やで県総者で野球をやるということですね、
はい、キャプテン、
はい、
キャプテンはどちらですか。
松山商業。
松山商業。
なるほど、ここはやっぱり脈々と受け継がれてるんですね。どうですか今 の, そのチームの選手の中にも松山商業 OB っていう選手が結構いるんですか。
上から下までで入れてると5人
松山商業。
あなるほどなるほど。
だからうちの選手とね一緒にやってたやっぱりね、
はい、
あのうちも松山商業、
はい、
まあ、監督はじめね、みんな松山商業ですけど、
はい、
だから一緒にやってた選手も結構いるんですよ。
うーん、はい、で、なんでも山中さんはあれなんですね、愛媛朝日テレビの社員さんであるんですね。
あ、そうです、
ということは、
お世話になります、はい、
もうね、同じメディア業界です。
メディア業界で、
はい、
あ
の先日もうちの番組でコラボさせていただいて、高校野球特集をやらせていただいたんです。
そうですよね、
はい、小沢なん
て、はいはい、そうですね、はい、出ていただいて、
東都大学野球では大変
お世話になります。
じゃあ山中さんは 大学まで野球はされたんですか？
そうですね、大学も、まあ、裏方、最後裏方の方でマネージャーをしまして、はい、大学も主務。
大学どちらに行かれたんですか？
近畿大学。
あ、これ松山商業近畿大学というのも結構流れがあるんです
よね。ありますね、
はい、これあるんですよ、厳しい大学。今は全然勝ってますよ。今はもうね、
あのいつも大学の話になるとあそこ厳しいな。
いやいや、それ今はね、今は本当あの松崎くんがね、
あ、そうです、今現役で頑張ってくれてます。
左ピッチャーのね、
はいはいはい。で、まあ、そこから卒業して入社と同時にどうぞチームに入ったというような感じですか？
そうですね、それもその高校の先輩が来ないかと、はい、で僕もまあ裏方して別に怪我したわけじゃないので、はいはい、まだ動きたいっていうところも、
まね、やれると思いますよ。
逆になんかこういうチームがあってまた良かったですね、それを考えると、
う
ん、
そうですね、
山中さんちなみにポジションは？
ポジションは内野を、
あ、内野手
主にやってます。
いや関さんね、これ皆さん案外知らないんですが、はい、天皇杯、これはねレベルが高いんですから。
あ、ちなみにまず愛媛でそのいわゆる予選に参加するチームって何チームぐらいあるんですか？
松山は8チームなんですけど、はい、四国中央とか南陽、八幡浜、まあ、各それぞれ地区がありまして、はい、全部でどれぐらいかな、30チームぐらい。
30チームぐらい。いや、
それはね関さん、だけどこれは A 級のチームなんですよ。はい、軟式の場合ね、 A 級 B 級でランクあるんですよ。だからそれを勝ち抜いて A 級に上がらないと、
予選に出られない、
ね、出られない
んですよ。まあ、いわゆるトートでいくと一部二部みたいな感じですね。そうそうそうそう、
だから入れ替え戦じゃないけどね、上がらないといけないわけですよ。
なるほどなるほど、はい、
だから本当なかなか大変なんですよ。
で、まあ、そのレベルの高さっていうのは例えばどういう
こと？いやいや、これね、私らの時代ね、私がやった時代に、はい、天皇杯行きましてね、東芝府中とかね、はい、ああいう公式のあるチームも、辞めた選手は軟式野球で天皇杯出てるわけです
よ。あ、なるほど。
だから例えばね、本田危険であるとかね、そういうとこあるわけですよ、で私がね出た時もね、ちょうど私らの試合の前に東芝府中がやってたんですよね、はい、でその時にサンクスという強豪チームがありましてね、
はい、コンビニですか？
いやいや
違うんですか、ごめんなさい。いやいや失礼しました。
コンビニみたいなけど違うんです、名古屋のね、強いチームだ。今パナソニックのなんかね、傘下に入ってるんかとか、はい、でそこがね東芝府中とやってるわけですよ。で私がちょうど社会人、まあ、神奈川で行って帰ってきて、はい、東芝府中、もうこれ多分東芝府中が軽く勝つんだなと思ってたら、うんうんうん、ボコボコにやられましたね。
はー、なるほど、
はい、
相当じゃレベルが高い。それだけどね、高いの
が分かりますけど、うん、でも軟式はね、もう足の速い選手が多いんです、とにかく。
それはちょっと特徴なんですか、うん、そのいわゆる社会人軟式野球っていうところの。
そうですね、やっぱりこう叩きっていうと、こうバウンドをすると跳ねるので、
はいはい、
それで足をパッとね、
はい、足が速い方が有利ですね。
そういうことか、うん、
だからね、はい、例えばランナー三塁でね、
はい、
エンドランをかけるわけですよ。
スクイズじゃなくてエンドラン。
エンドラン、エンドラン。
どういう理由があるんですか？
やっぱりこう跳ねるから、
跳ねるから、
もうゴロさえ転がせば、
だからもう1点入るからね。
ああ、そうか。下手にこうバントで転がすっていうよりも、もうそれのパーンって跳ねさせた方が確率が高い。
それでだからそういう練習をやってるわけですよ。
はあ。
だから公式にはないね、そういう戦略があったりとかするわけなんですけどね。
他になんかそのいわゆる戦い方の特徴って何か、まあ、いわゆるね、普段皆さんが見るのってやっぱプロ野球とかね、ところでしょうから、どういったこう違いっていうか戦略があるんですか？
やっぱり大きなところはやっぱり先ほどのエンドランとかで、うん、あとはですね、やはり点が入りにくいので、はい、まあ、いかにワンアウト2、3塁とか、うん、ワンアウト3塁という形を作るかというところが大事になってきます、うん、もう投手戦が非常に多いんで、
うん、
まあね、基本ボールが公式クラブでやっぱ飛ばないっていうところあって、うん、ピッチャー有利とね、やっぱり軟式言われます
ね。なりますね。ですけどね、もう投手のコントロールね、これはね、例えば俺ら社会人の公式と比べてもね、はい、天皇杯の出てる選手投手のね、うん、コントロールはなんか全然上じゃないかなと思いますよ。
今その軟式のトップレベル の、 そのピッチャーっていうのは、はい、まあ、球速でいくと何キロぐらいのピッチャー？もう
140は出てますね。
軟式で140出るのか、う
ん、これ関さんね、はい、スピードが公式の方が速く出るんですよ。
あ、もちろんもちろん、
はい、もちろん、ね、分かるでしょ、
はい、
それで140ですから、だから150のような感覚でしょうね、僕ら。まあ俺も最近軟式見てないですけど、
軟式で140ってめちゃくちゃですね。
いや、速いですよ。
速いですね、
本当に速いですよ。で、あとね、
変化球もそこに
いろいろ投げますしね。
もう山中さんは、はい、まあ、いわゆるこう近畿大学という、まあ、大学野球の強豪チームで、ね、はい、実際いて、そこから今度軟式チームになって、やっぱ初めてどうですか、やっぱこう戸惑いというか、あれみたいな感じってありました？
まあでも楽しいのが一番かもしれないですね、
軟、うん、
式野球は。やっぱりその理由としても、もう上は40から、下は去年まで高校生だったっていう幅広い層で、 チーム編成が組ませてもらってるので。
なるほど。
大学、高校大学とゴリゴリの練習というよりかは、一つそこの節目があってのこう仕事をしながら土日は野球っていう楽しみはあります。
なるほどね。野球を純粋にこう楽しめるところがこうやっぱり出てくると。今じゃあチームでも最年長40代の方が
42歳、
はい、
でプレーされて
た。はい、まだ現役でやってますね。
下高卒の、
はい、もう18歳19歳
へ、はい、だからそういう意味ではね、まあ、我々社会人のチームもそうですけど、うん、やっぱりのあの選手も長いですから、
はいはいはい、
だからコツコツ努力すればね、40歳でも投げれますよ。
ああ、
はい、
そっか。
うん、そういう意味ではね、軟式っていうのは本当に僕は素晴らしいね。
うん、
だから今還暦野球でやるとかね、はい、70歳80歳の人でも野球やってる人 いますからね。
どうですか、軟式ってこうもちろんパワーだけじゃない、いわゆるこう、はい、熟練のこう技みたいなでこう打つバッターとかやっぱ出てくるわけです
か。いますね。
もうそれはね、ありますよ。
あります、
ね、ピッチングもそう。
ピッチングも
そうですね。
だスピードだけではないね、コントロールと、
はい、
微妙にこうちょっとね曲げたりこうしながらね、そういうテクニシャンのね、ピッチャー結構いらっしゃいますよ。
そういうの山中さんも感じました。
感じますね。一番苦戦してるのはやっぱり高校生、俺は打てるぞという選手たちが、ま
あ、公式やってきて、
あ、そうです、公式とまた違うボールが潰れたりするので、
はいはい、
もうブンブンね、フルコはね逆に本当簡単
に打てないですね。
ああ、はい、それとやっぱしっかりこうミートに徹するみたいな。
あ、そうです、そうです。
あ、
だから例えば関東の方なんかでね、謙遜したさんみたいなクラブチームもありますけども、企業チームもあるんですよ、
はいはいはい、
逆にあの都会の方はね企業チームの方が多い、強いと競合が多いんですよね。でね、それは例えば銀行さんね、
はい、
で、あ、今度天皇が退治されるのは、
佐川急便大阪です。
あ、佐川急便大阪、
これまた強いんですここ、はい、一時ね公式も作ろうかっていう佐川急便さんがね、そういう時代もあったんですが、これは強豪チームなんです。
あれですか、そのいわゆる都市対抗を目指す、はい、あの公式の野球部と一緒で、結構練習の時間しっかり取れるみたいなチームですか。
でしょうね。もう天皇杯出てきてるチーム9割が企業チーム、
そう
なんです。だからクラブがねこうやって出るのは珍しい
です。珍しいです。もうおそらく5チームないと思いますね。50チームぐらい出てて、
だからね、
それこそ松山フェニックスが都市対抗出た時みたいな感じですね。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。ほんでまたねこれ入ってくる企業チームね、強いところは例えば、まあ、関東でしたら京葉銀行とかね、
ほう、
で大阪シティ信用金庫とかあるんですよ。ここらもみんなね大卒の公式上がりを全部取ってるわけですよ。だから企業チーム、まあ、公式のチームは少ないでしょ、
はいはい、
採用は少ないもんですから、はい、みんなだから企業はみんな有料企業ばかりですから、そこへ就職してね軟式頑張ってるわけですよ。だからレベルは本当高いですよ。
そうですね、高い高い。それを聞けば聞くほど、
うちなんか試合したら負けるんじゃないかと思うぐらい。
フェニックスですか。
だから強いですよ。軟式だったら絶対勝てない
ですよね。まあ、まあそうですよね、でもどうですか、こう逆にやっぱ山中さんとかこう燃えてくるところはやっぱあるんじゃないですか。
いや、初め僕がその松山県総社野球部入って初めての全国なので。
あ、そういうことか、はいはい、
だ
い
た
い
ちょっと痺れますね。
ずっと秋山工業さんがね、
そうですね、
結構
愛媛で強い、うん、
はい、あるんですよ、新山のね、
清
水のね、これ私が外国からずっと強かったんですけど、
はいはい、
だから松山からは久しぶりですか。
我々も9年ぶりなんで、
うん、はい、今年何が良かったんですか。山中選手が活躍したからですか。
したっけ。
しないと。
そんなことはないで。
キャプテン
声は一番出しました。
それは大事なことですよ、
ね、本当、
は
い、今年は本当にベテランと、まあ、18歳19歳の、
若手、
ね、とか、うまく噛み合ってですね、勝てましたね。
ああ、そうなんですね。
いや本当ね、これは簡単にね、天皇杯と言いますけど、これなかなか大変なんですよ。
そうなんです
ね。これはもうね、僕も経験多少ありますけど、
はい、
これ連戦でね、
そうですね、
県大会なんか今本当もう必死ですから。
連戦なんです
ね。
そうですね、おそらく優勝するまでに6試合ぐらいしないとい
かんですからね。
そうか、
いけないんで、
はあ、ピッチャー大変ですね。
今は2試合はないんですかね。
あります
、あ、ダブルヘッダー、
はい、1日2試合やるわけですよ。
9イニング2試合はしんどい
し、これを連続でだから、それで勝たないと、
うん、
決勝ね、準決勝決勝は1日やる
からね。そうですね、
これは変わってないですか、はい、ですね、昔から
なんかあれですね、クラブチームの方もそうですけど、はいはい、公式の、やっぱアマチュアってっその試合日程が厳しいですね。
いや、そう、それはねやっぱりね、グラウンドを取るの
か、まあ、そういう
なかなかね、余裕のある運営が、大会運営がね、なかなか難しいですからね。それと平日そんな毎日1日試合で1週間も仕事サボ
って、まあ、そういうことですよ。
サボったわけじゃないけど、
仕事がありますから
ね。仕事ほったらかしできないですからね。
だから、その辺はあれですか、謙遜者さんも自分のところの社員さん、はい、チームに所属している人は、はい、あれですか、多少はこうやっぱり優遇してあげたりっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、うち社員ほとんどいないんですけど、今は今はもうクラブチームなんで。
クラブ、なるほど、はい、なるほど、なるほど、
はい、だからもう平日に試合になるとおそらくガタッと選手が減ったりですね、そういう可能性はありますね。
はい、会社休めないってことなんですね。
そうそう、そこがクラブチームのやっぱり、
これはね、やっぱりしょうがないことで、もう本当宿命ですよ。
まあそうですね、クラ
ブチーム、まあ我々もそうなんですよね。
山中さんはどうですか、飯戸さん理解はあるんですか、やっぱり。
そうですね、今、営業してるんですけど、営業部長が、はい、奇跡のバックの矢野を。
あ、矢野、なるほどなるほど、
矢野部長ですから、
行ってこいよと、その代わり勝ってこいよと。
社員も野球好きが多いので。
そうですよね、
はい、そのあたり応援していただきます。
もうね、松山商業のね、厳しい人、勝田さん
もね、
勝田さんもね、
あそこもね、松山商業はね、いっぱいいますから、
今年また西美の逆転サヨナラ満塁の矢野くんが
星稜戦ですか、
入ってくれまして、
あの時にやった、
彼入った
松山県総でも野球
やってるの、
はい、
ああそうなんですね。
彼ど大学どちらに、
まあ、関太平洋、
あ関太平洋ね、はあはあ、選手権ね、ベスト4まで行ったのかな、
神宮ですか、
大学、
あ、はいはい、
あ今年か、今年ね、
うん、
強いですよ。カープの野村選手のお兄さんが監督なんですよ。
そうなんです
か、太平洋、駒澤大学 OB でね、
はいはい、
これ厳しい
また駒澤厳しい話、
そうそう、高木太さんも言ってましたけど、厳しいですよ、ね、は
い、じゃああれですね、じゃあその会社的にもこう、ね、はい、やっぱり応援してくれるっていうの
は、そうですね、
すごくいいですね、
はい、いい職場です、
いい職場です、
本当にいい職場です、もう本当ね、
でも本当練習ってそのいわゆる本当土日だけなんですか。
それがですね、今もうまあ、野球王国愛媛って言われてますけど、すごくもうグラウンドが少ない、野球場が少ない、
そこらをねちょっとね、社長ちょっと言ってみると、いろいろね
本当になくてですね、まあ少年野球もそうなんですけど、もうグラウンドの取り合いでですね、まず練習ができないんですね。
あ、日程とかっていうよりももうグラウンドが
取れない。
なるほど、
それも自主練習ですね、もう我々は。
だからねこれね、関さんね、そういう点ね、我々が、まあ、やってる時より まだ今環境が悪いですから、練習環境
は、はいはいはい、
まだ我々の時はね、まるで関のグラウンドがあったりとかね、まあ、いろいろ NHK のグラウンドがあったりあったんですよ。
うん、
そこらをね、大会とかね、いろんな使わせていただきました。うん、今もうほとんどないですから、NTT のグラウンドもない
し、ね、そうですね、うん、はい、大樹さんのグラウンド、
大樹さんも、大樹さんの中でちょうど岩井田の上に関さんご存知ですか。
いや全然わかんないです。グランドが
グランドいうのがあるんです、はいはい、あったんですよ、
はい、
今なんかどっかのこなんか倉庫みたいになってますよね、
会社、
なんて、あ、そうなん
です、ね、大樹さんがグランドあったんですよ、そこでよく軟式なんかね、はい、練習でお金もできたしね、はい、だからそういう本当グランドがない
ないです。
たびたびねこの番組でも話しんでる、やっぱ野球王国復活のためにはその環境っていうところはすごくあります
よね。これはね大事なことでね、だからある程度、特にね、この間うちのね後援会長小池さん、
はい、
社長もご存知だと思いますけどね、はい、こういう議論がねいろいろ出るんですよね、はい、
うん、
だから小池社長が言うには高架の下、
はい、
スペース、あそこで夜間練習ね、
はい、できますね、
だからここでね、うん、子供やね、はい、できるじゃないですか、はい、まあ、そういうことをどんどんね、はい、いろいろ行政さんも考えていただきたいなと、
ね、
出ましてね、
はい、ぜひね、飯戸さんもね、そういうキャンペーンを張っていただいて、野球王国を復活させて、
長嶋美奈さんを読んでね、一つよろしくお願いします、そこらはね、野球はね、飯戸さんなんかがどんどんそういうね、どんどん発信されればね、
うん、
これはいろいろね、変わると思いますよ。
そうですね、はい、やっぱそういう意味ではやっぱり野球がもっともっとやっぱり盛り上がってほしいっていうのはすごく思い、山中さんやっぱ強いんじゃないですか。
ありますね、
だからこういうね、まず3人でこれだけね野球選手を採用されてね、
うんうん、
野球をから全面に打ち出してね、
はい、
こういう放送局自体がまあ珍しいですからね、
そうですよね、
全国でも、はい、
本当にそうです、
だからそういう意味でね、本当にこれから野球をね、
うん、
盛り上げていただいて、
はい、だそういう意味ではとにかく今回の全国大会っていうのが楽しみですね。
監督これはね、松山から本当久しぶりだと思うんですよ、
うんうんうん、
で愛媛もねなかなかやっぱ上位へちょっとなかなかね、
上位というかもう一勝が今10年以上おそらく一勝できてないんですね。
あ、そうなんですね、
はい、愛媛は弱いですね、
ダメなん
ですね、勝てない、なかなか勝ててないんで、まあ、なんとか、一勝、
そうですね、
はい、いうところですね。
いやね、ぜひね企業チームをねこう倒して帰ってきてほしいなっていうところがね、
そう
そうありますよね、
うん、だからこれはねチャンスは十分あると思います、
うん、
はい、あとはもうミスをなくして、軟式は特にねもうこれミスを ミスはもう絶対やった方が負けですから。
やっぱもう大体でも強いとこと当たっても基本やっぱ接戦にはなってくんですか、やっぱり軟式とかは。
いや、やはり力の差があるとコールドゲームっていうのもありますけれども、はい、公式ほどはやっぱりそこまでは
なかなかないと思いますよ。
じゃあミスをとにかく減らして、
うん、ね、だから、はい、まあ、佐賀キューブさんがね、大阪で、まあ、当然あの激戦区の大阪を勝ち抜いて、うん、大阪市さんを
かそうです勝
ってますね。決勝で当たったんですか。
決勝か準決か、どっかでは。
これはもうレベルの高い、はい、プロ野球選手がもっといましたからね。プロ野球やってましたから、これはもう大阪市さんね。
最近プロ野球選手さんが多いですよね。
最近多いんですか。
増えました。
いや多いんですよ。
へ、
元ね、あれジャイアンツのジャイアンツのおりましたよ。
へ、うん、中日の平田さん、平田選手も今軟式をやってると思いますし、
あの平田大阪桐蔭の
大阪桐蔭、ね、やってるよね。
おそれぐらいかなり軟式の認知度っていうのが上がってきてるような、うん、
は
あ、いや本当そう、
いやバリバリプロ野球選手軟式
結構ね関さんいるんですよ、軟式あのプロがね、軟式やってるのが、でそれある意味それでね、あのそこの社員として採用していただいて、ね、頑張ってるのがいますよ。
まあ、確かにね、でもさっき山中さんがおっしゃってたように認知度っていうところではまたそれでちょっと注目されるってことはいいですよね、は
い、そうですね。
いやもう全然違うと思います。それとね、あの軟式ああいう天皇杯出るようなチームはね、はい、やっぱり会社のいわゆるあの社員のね、うん、こうまとまりというか、その天皇杯に向けてね、社員が一応あの士気高揚といいますかね、そういうようなことですごく野球に対する期待が高いんですよ。うん、はい、
ね、ぜひね、はい、そういうところを打ち破ってほしいなと思いますね。
頑張ります。
チャンスは十分あると思いますしね、
はい、
まず選手戦ですよね、
はい、
さっき選手
戦ですね、
はい、
そうですね、
でピッチャーがなんとかそれをしのいでね、おそらく1対0とか2対1とかね、
接戦に持
ち込んで、もうそういう戦いになったら勝機は十分あると思いますよね。
そうですね、接戦に持ち込
む、ね、
はいはい、山中さん、ぜひあのその向けての意気込みお願いできますか。
お願いします。
そうですね、もう本当ミスした方が負けといいますか、うん、もう1点差ゲームだと思うので、少ないチャンスをしっかりものにして、まずは1勝監督を男にして帰ります。
もうこういうことは聞きたかった。もうなかなかね。いや僕はフェニックスに一回も言われたことないですよね。
絶対タビシさんとか思ってたんじゃないですか。タビシさんとか思ってたんじゃないですか。
聞いたことないですね。私
そうですか。
一回も監督男になんかね。もう今涙が出そうになりましたね。
これがですね、ちょっと裏があって、天皇杯の県大会優勝しましょうと、はい、優勝したら監督を胴上げしましょう。はいはい、うん、言った割にしてないんですよ。
あれ？
ちょっと待って。まあ、じゃあそれは
多分監督期待されてたと思う。
監督先生知ってたんですか、そういうことを。
いやいや知らなかったです。
エンジンで声掛けしたんですけど、はい、選手のみんなに。
全く寄ってこなかった。
はい、それは胴上げは
しい。喜びすぎて忘れてました。
忘れてました。
どうぞ。
さあ、その軟式野球の天皇杯、
はいはい、
こちら改めて日程が9月の
15日開会式で、
はい、
試合が16日、
はいはい、場所がこれどちらになるんですか。
境出バンノス球場、
うん、バンノス球場、
昼の1時過ぎからの試合予定です。
ちょうど、瀬戸大橋のね、
橋の
元ですね、岡山で行くところの右手にあるんです。
ああ、なるほど、
バンノス球場、はい、
あれですね、じゃあ今回はその香川開催っていうことなんですね、はい、じゃあ、うん、あれこれ近いからいいですね。
そうですね、
だから、本当ね、もうすぐですから
お金がね、お金衛生費大変ですもんね。
北海道なんかでやられたらたまらない
そこはね、フェニックスの話でもね、いっぱい話聞きました
ね。もうそれはね、選手は嬉しいでしょうけどね、もう社長の方が大変ですよね、北海道だったら
ぜひ香川ですから、ぜひもしね、応援に行かれる方行きやすいと思います。
もうぜひともね、頑張っていただいてね、切符を届けてください。
はい、
よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はですね、全国大会天皇杯に出場します松山県奏者のチームから、ね、監督の森重大輔さん、はい、そしてキャプテンの山中裕太さん、2人にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
第24回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、今回はですね、野球の天皇杯に出場します松山県奏者から、森重監督と、そして、はい、山中選手、
そうですね、
はい、2人お迎えしました。千原さん、いかがだったでしょうか。
もう森重監督とはね、私はもう長年のお付き合いでね、
それはもう対戦した中ですからね。
そうそう、対戦もしましたけどもね、会社自体もね、松山商業の歴史にね、はい、1ページを築かれた会社でございます、ね。 でもしてキャプテンの山中君もね、はい、松山商業 OB ということで、まあ、ある意味我々フェンクスと同じようなね、社会人としてね野球と仕事を両立した、うん、はい、そういう素晴らしいチームなんでね、初戦突破していただきたいと思いますね、
は
い、
またね、は
い、
愛媛のこう名前をね、
そうですね、
ここにありというのをね、
これはもうぜひともやってくれると思います、
はいはい、さて、この番組なんですが松山フェニックスのホームページ上で過去の放送回聞くことができますのでぜひ聞いてください。
はい、お願いします。
さあ来週は今週放送予定でありました高木豊さんと奥様の千佐さんとのトーク、
はい、
後半戦をお送りします。
そうですね、
はい、ぜひこちらも聞いてください、はい、それでは皆さん また来週です。
どうも千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関井千里でした。
この番組はファンホームスタジオ高市健康成功設備工業白石商事四国名鉄運輸木戸工業金城加藤愛媛信用金庫岩田の提供でお送りしました。